先週は日本で最初に福音宣教が行われたその当時のお話をいたしまして、その一番最後にあのカトリックの宣教師たちが400年前に当時の日本人の必要を満たそうと努力し、またその必要を満たしながら福音を伝えたということに基づいて、私たちも今のこの日本の人たちにどのような問題があり、必要があり、そして私たちはそれをどうして解決し満たしていくことができるのかという、その適応の一つとして人間関係の問題を少しお話をいたしました。そうしましたら、その後でその人間関係の話は私の説教の中のほんの最後の一部だったんですが、ずいぶんいろいろな方から反響をいただいて、そしてそのことで大変示されました、あるいはまたそのことで自分も悩んでおりますというようなお話を多々受けたまわりまして、これはやはり大切な問題であるし、私もその問題を講談から直接語ったことは振り返ってみてほとんどありませんでした。折に触れてお話はしてまいりましたけれども、やはりきちっとこの辺で御言葉の中から人間関係についての教えを知っておく必要があるんじゃないかというふうに導かれて、今日はその聖書における人間関係の教えということを取り上げてみたいと思います。でも先生、そうおっしゃいますけども、聖書というのは神様のことが書いてあるし、イエス様のことが書いてあるけれども、人間関係なんてどっか書いてありますかと、こうおっしゃるんじゃないかと思いますね。人間関係なんてものは聖書に出てこないんじゃないですか。あるいは皆さん、お友達がですね、あなたはクリスチャンならば聖書のことは詳しいだろうと、聖書の中に人間関係のことは何て書いてあるのか、どこを開きになりますですか、パッとここだっていうのはなかなか出にくいと思いますね。聖書の中に人間関係の話には出てくるんでしょうかね。実は聖書の中で一番大切な教えが人間関係なんです。一番大切な言葉が実は人間関係について書いてある言葉なんです。と言いますのは、聖書の中でどこが大切、ここが大切でないということはあまりありませんけれども、一番有名である、そして、もちろんイエス・キリストの言葉として述べられている三条の水訓というのがありますね。マタイによる福音書の5章から7章ですけれども、の一番最初の部分は実は人間関係についての教えであるということに、まず私たちは気づかなければなりません。でイエス様はつまり一番大切なこととして私たちに人間関係を教えてくださったんです。ですから人間関係といったらですね、このマタイの5章というふうにこの覚えていただいたらいいと思います。人間関係は マタイの5章なんですね。質問されたら、人間関係困ってるんだけども、どうしてもあの人とうまくいかないんだけれども、どうしようか、どうもうちの主人とうまくいかないんだけれども、うちのことうまくいかないんだけども、あるいは人が嫌いでどうしようもないんだけれども、というようなことがありましたら、マタイの5章がテキストなんです。今からマタイの5章をお読みいたしますけれども、これは人間関係について書いてあると思いながら、これを聞いていただいたら新しい発見があると思いますので、そのような形で聞いていただきたいと思います。5章の1節からお読みいたします。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しいものは幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。義に飢え渇いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。 心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。少し飛ばして21節に行きますけれども、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は死体役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。誠にあなたに告げます、あなたは最後の一コドラントを支払うまではそこから出ては来られません。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えようと言われています。しかし私はあなた方に言います。誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させているのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。さらにまた昔の人々に、偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だったからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとするものには上着もやりなさい。あなたに1ミリオン生けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン生きなさい。求めるものには与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるのです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。なんでこれが人間関係の話かなと思うところもあれば、なるほどなと思うところもありますね。で、最初のこの何々のものは幸いですと書いてあるところがありますけれども、これは至福の教えであるとか八高の教えである、中堅八高じゃないです、8つの幸せと書いて八高の教えであるとか言われておりますけれども、この最初にですね、人間関係においてという言葉をつけてこれを読むとなるほどなと思うんですね。 例えば人間関係において心の貧しいものは幸いである。これはどういうことかと言いますと、心の貧しさというのは豊かさを求めているということですね。逆に言えば豊かさを求めている。人間関係によって心を豊かにしようと思っているものは幸いである。人間の心の豊かさというものは自分一人で得られるものではないわけですね。誰かとの関係によって、それが良い関係であっても悪い関係であっても、困難な関係もあれば簡単な関係もありますけれども、そのような様々な人間関係によって私たちの心は豊かになるわけです。心に豊かさを持つ、心に飛騨を持つわけです。人間の顔のシワが喜んだり悲しんだりしてついていくのと同じでありまして、しかし私は心の豊かさを求めない。私は人との関係によって、私は人との関係が大嫌いだから、人に会うのは嫌いだし、また自分の好きな人とだけ関係を持とうとしている人は幸せではない、幸いではありません。それは偏ったものですね。いわゆる豊かであるというわけではないわけです。また人間関係において悲しいものは幸いですと、キリストはすぐにそれに次いで慰めの言葉を与えてくださいました。人間関係においては悲しみがつきものであるから、いつも喜びばかりではない、悲しいことがある、困難があって涙することもある。しかし悲しむということは、人間関係において悲しんでいるということは、それは幸いのことだ、幸いのことなんだ。よく考えてみると、悲しんでいるということはそこにその関係を見捨てない気持ちがあるわけです。そしてその人は慰められるからだという約束が与えられています。人間関係において柔和であるということは幸いな秘訣である。柔和であること、トゲトゲしないこと、喧嘩っ早くないこと、心がマイルドである、柔らかい。そしてその人は地を相続すると言われております。また義に飢え渇いているものは幸いです。人間関係というものは不正な関係によって、あるいはねじ曲がっているところには生まれてこない。正しい、お互いの正しさに基づいて作り上げられなければならない。また憐れみ深いものは幸いである。憐れみ深いものは憐れみを受けるというですね。まさにこれは人間関係のポイントのような、憐れみを与えるものは憐れみを受ける、憐れみを与えないものは憐れみを受けない。またその次に、心の清いものは幸いである。人間関係においての心の清さ、打算のなさといいますか、計算のなさといいますか、友達を金儲けの道具にしたり、またあこの人と一緒にいれば、この人に ついていけばなんか儲かるんじゃないかというような、そういう関係ではなくて、清い関係、打算のない、純粋な関係を持とうとするものは幸いである。その人は神を見る、そこに神を見出すことができる。そして平和を作るものは幸いである。人間関係において平和を作り出そうとするものは、なんと神の子供と呼ばれると書いてありますね。平和というのは人と人との間に作られるものですから、一人では絶対に生み出されないことなんですね。まあ、逆に言えば一人であればずっと平和なんですね。誰との関係を持たなければ平和なんですけども、人と人との関係の中に平和を作り出そうとするものは神の子供と呼ばれるという素晴らしい約束であります。義のために迫害されているものは幸いです。正しい人間関係を持とうとする場合に、そこに迫害がやってくるかもしれない。そんな人間関係なんて、そんな綺麗事で済まない、もうみんな自分勝手に生きてるんだから、そんな愛だとか清さだとか正しさだとか、そんなことを考えているとあなたは最後にバカ見るよなんてですね、言う人が出てくるわけです。必ず罵られたり、迫害されたり、悪口雑言言われたり。しかしその時、あなた方は幸いであると、喜びなさい、喜び踊りなさいと、このように述べられております。地の塩の話は後からいたしますけれども、いよいよ本論は21節からであります。人殺しをしてはいけないという、殺人をしてはいけないという、これは、10回の教えを 基づいてキリストは話をしておられますけれども、もちろん人を殺してはならないというのは当たり前のことだけれども、それ以前に兄弟に向かって腹を立てる者は全く人を殺したと同じ、扱いを受けるという、大変厳しいですね。これは厳しい教えです。腹を立てたら人殺しと同じですね。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのはあなた方は聞いています。しかし兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、同じ扱いである。なかなか厳しいですね。イエス様の言葉は厳しいです。腹を立てる者は裁きを受ける。でも腹立てない人がいないと思いますけどね。まあ回数の問題の違いはあるかもしれませんけど、1日3回立ててる人もいるし100回立ててる人もいるかもしれませんが、しかし兄弟に向かって腹を立てるということは、実は大きな危険をはらんでいる。そして神様の目には決して喜ばれることではないと、そういうように受け取っていくことができます。あるいは能なしというようなもの、あるいはバカ者というようなもの、あいつはバカ、あのバカはとかですね、バカ野郎とか言うとゲヘナが待ってる、ここまで言わんでもいいと思うんですけど、大変厳しいですね。最高能なしというようなものは最高議会に引き渡されるということですけれども、とするとですね、私の過去に遡って何回最高議会に引き渡されて何回ゲヘナに出たり入ったりしなきゃいけないのかと、なんとなくこの背筋がゾッとするような話です。しかしイエス様は大変この、厳しい表現をしておられますけれどもね、これ時期通り捉える必要はないと思います。その能なしと言っただけでもう最高議会でバカ者と、バカなんて言ったちょっとですね、この猿を夫婦喧嘩してですねバカ野郎とか、もうその瞬間にその人がハッといなくなってですね地獄にボッと入るとか、そういうことじゃないと思います。そういうことじゃないけれども、しかしそれぐらいにですね、この兄弟の間で腹を立てたりバカだとか愚かだとかそのように、言うことは大変恐ろしいことなんだよということをこの教えていてくださるわけですね。その次の23節24節はこれが人間関係の、最も中心的な、おそらくこの5章の中では、教えだと思います。これ非常に大切なところでありまして、だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。これは神様とのことを考える前に人とのことを考えなさいと言います。この祭壇に、供え物を捧げようとしているというのは、要するにこれは神様にお祈りをしようとしているわけです今からね。しかし神様はもしお祈りを捧げようとしている人が誰かに恨まれていると、誰かに恨まれているようなことがあったならば、その人のお祈りを聞こうとは思わない。それより前にすることがあるだろうとおっしゃっているわけです。つまり人間関係というものは神との関係に優先するというんですね。人との関係がこの良い関係でなければ神様との関係を結ぶことはできないという、これも大変厳しいです。人間関係は全てに優先するんだ、人と人で。これはですね、言われるまでもないことなんです。実は例えばこの教会の礼拝に来ましてもですね、それまで、毎週大体礼拝においでになってもご夫婦が一緒に座っているのに、その週に限っては、端と端に座ってですね、それでなんとなく険悪だなっていうのは、実はですね、説教しながら私分かるんですね。神様がね、教えてくれるんです。親子でもですね、いつもは親子で一緒に座ってるのに、今日に限ってなんかですね、そこに入ってくる時にバラバラに入ってくるとかですね、あるんですよ。 まあ、これ半分冗談なんですけど、それで実際そういう気分でですね、神様に礼拝をしようとしてもできないですね。そういうこともあるんですね。だから後ろ髪を引かれるようなっていう感じでしょうかね。実際にそういうことはありますわ。我々の心の中に事実そういうこともあるし、そして教えとして神様はまずそのことが先だろうと言っておられるわけですね。人間関係というものが神との関係に優先するということは、全てのことに優先するということです。そして25、26はこれもまたちょっと面白い話なんですが、あなたは告訴する者とはあなたが彼と一緒に途中にいる間に早く仲直り、早く仲良くなりなさい。そうでないとあなたはついに牢に入れられて、最後の1コドラントを支払うまで、まあ、最後の1円の罰金を払うまで、牢から出られないと。これどういうことかと言いますとですね、裁判になってるわけです。裁判になってるわけですね。で、お前がいい、正しい、私が正しいと言って、喧嘩をしてですね、最後にいいじゃないか、出るとこ出ようじゃないかっていうですね、あれですわ。出るとこ出たら白黒つけようじゃない。まあ、ついにそうなってしまったと。しかしそうなってしまった時でも、仮にそうなったとしても裁判所に行くまでに仲良くなりなさい。もし そこで仲良くならなかったならば、損するのはあなただ。損するのはあなたですよ。でこれはですね、我々よくやることなんですね。人間関係っていうのを考えているときに、あいつが正しいかわしが正しいかということになるわけです。あの人の言ってることが正しいか私の言ってることが正しいか、あの人のやってることが正しいか私のことをやってることが正しいか、絶対に私の方が正しい、絶対あの人は間違ってる。自分を正しいとして相手を間違ってしてると、行き着くところは裁判所になるわけですね。行き着くところは調停であったり裁判であったりする。しかしそうなったら誰もそこから何も得ることがない。そして裁判で勝つとか負けるとかということではなくて、それはあなたにとっては大変大きな痛手を被ることになって、本当に最後の1円を払うくらいまで、もう最後の最後までその、まあ、喧嘩というかその争いの後始末をすることになる。だから自分が正しいとか相手が正しいということではなくて、まず仲直りしなければならない。そのことが優先するんだと、そういう教えであるわけです。その次の27は姦淫の教えということで、これは大変有名な教えでありますけれども、情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯している。でこれは結婚の関係についての教えであります。そして結婚で、イエス様は結婚の関係を大変厳しくここでも教えられておられます。結婚をしている者は決して相手以外の異性と関係を持ってはならない。そのことを厳しくキリストはですね、たとえそれは情欲を抱いて女を見る、あるいは男を見る、心の中でそのような思いを持っただけでも、事実それは姦淫に当たるほどのことなのだから、十分に注意をしなければならないとおっしゃっているわけです。日本という国は大体この辺がルーズでですね、遊びだとかですね、浮気だとか都合のいい言葉ありますね。浮気なんてのは都合のいい言葉で、うわ浮気で本気じゃないとかって言うんですけどね、聖書に照らされたらもう大変なことですね。とんでもない話であるということなんです。またその31節から今度は離婚の問題が出ておりますけれども、で聖書はじゃあ離婚をどう言ってるかっていうのは、これまたいろいろとあちらこちら聖書を開かなきゃいけないんですけれども、少なくともここでは、不貞によっては離婚をすることもあり得るという見解でありまして、これは今の、まあ、プロテスタントの世界においては一般的な考え方です。昔はそうではありませんでした。どんなことが当たって離婚しちゃいけないということになっておりましたが、今はそうではない、相手の不貞によっては離婚もあり得るという ことであるわけですけれども、しかしそれ以外のことで軽々しく離婚をするということはあってはならないと言っておられるんですね。でその次に今度は誓いの話が出てきます。偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われているけれども、誓うこと自体がいかん。でこれはですね、人間関係において大変大きなまた教えでありまして、軽々しく約束を作ったり誓いを作ったりしてはならない。良い人間関係を作ろうと思ったならば、約束をすることはこれはかえって大きな失敗になりかねない、まあ、そういうことはもう言われなくてもいろいろと皆さんも苦い経験が終わりじゃないかと思いますけどね。下手に約束をしたばっかりにその後自分の首を絞めるなんてことはあるわけですけれども、約束や誓いというものに、これは、まあ、善意であってもですね、気をつけなければならないということであると思います。その次の38からのところは、これは人間関係においての、一つのコツであろうと私は思うところなんですけど、目には目で歯には歯でと言われたのはあなた方は聞いていますと。つまりこれは目を潰されたら相手の目を潰せる、歯を折られたら歯を折れというのが旧約の教えなんですが、しかし、そうではないと。で人間関係っていうのは我々50-50だと思いますね。いつも思ってます。こっちが、これだけのことをしてあげたらあっちはこれだけのことをしてもらわなきゃいけない、一方的に与えるだけであるということでは、まことにこの人間関係というのは苦しいものだ。しかしですね、人間というものは面白いもので、してあげたことは過大に評価します。これぐらいのことをしてもこれぐらいしてあげたと、してもらったことは過小に評価する傾向があります。向こうはこれだけしてあげたと思っても自分はこれぐらいしかしてもらってないと、全く同じことをしてもそうなんです。ある日一緒にデパートに行って800円のケーキセットをおごってあげたと。そのお礼に向こうはバーゲンで買ったハンカチ1枚しかくれなかった。でバーゲンのハンカチがいくらかといってよく調べてみると実は800円だったするわけですね。だったりするわけですよ。あげる方は800円してもらったから800円返そうと思ってるわけ。ところがもらう方はですね、してあげたという気持ちが大変大きいですから、それよりも大きなものを期待したりするわけですね。それが人間の浅ましさで、よくですね、こういう人がおります。私は貸したものは忘れるんだけど、借りたものはもう気になって気になってしょうがないという人いますけれども、私はっきり言わせていただいて、そういう人は偽善者です。絶対そんなことないんです。もう私は貸したものはすぐに忘れるんだけども、借りたものはもう気になって気になってしょうがないという人に限ってですね、大変大きなポカをやります。大変大きなことを見落とすがちなんです。実はその逆の方がいいんですね。その逆に思っている人の方が間違いはないです。私は借りたことをすぐ忘れる、貸したものはよう覚えてるんだけど、もう1000円貸した、500円貸した、300円貸したというのはですね、もう名前と日時まできちっと覚えてるけれども、この間借りた1万円は誰から借りたんだったかな、そんなことあったかな、でもイエス様はここでですね、その人間関係っていうのは50-50じゃないとおっしゃってるんです。五分五分じゃない、そうじゃなくて右の方を打たれたら左の方も出せと言われて、やられたら やられただけでやり返すんじゃなくて、やられたらもっとやらしなさいと、あるいは下着を取ろうとするものには上着もやりなさい。つまりこれはですね、人間関係というものはその釣り合わない天秤なんだと。例えばシーソーなんてのありますけどね、献金袋でやったら怒られますかね。こう大体こう中心に置くと、バランスが取れるわけですね。ところがその人間関係というものは中心がずれてると、これぐらいであると考えた方が間違いがないということです。 つまりこれは自分はたくさん乗せないと向こうのちょっととこっちのたくさんで釣り合うわけですよね。これぐらいの中心だと、この不釣り合いな天秤であるというふうに言っておられるわけです。1ミリオン行けというようなものは一緒に2ミリオン行ってやれ、求めるものに与え借りようとするものは断らないようにしなさい。我々はそうじゃないんですね。1ミリオン行けと言われるとあんたも行きなさいよということだ。下着を取ろうとするものにあんたの下着もくれている。しかしそうじゃない。取ろうとするものにはもっとあげなさい。つまりしてあげようとする気持ちがあるならばもっとそれをしてあげるべきであるし、その見返りを求めたり、少なくとも均等の見返りを求めたとしても、そこには、決して良い人間関係は結ばれない。失望が訪れてくるわけですね。釣り合わないんです。でこれは私も以前から、人間関係の問題を取り上げて、どこかでお話をしたりするときには、この話をするんですけども、自分自身が一番助かるんですね、こういうふうに思ってると。で人間関係っていうのは非常に身近なものですよね。非常に身近なものです。365日毎日毎日何らかの形であるものですね。たまたま会う人とは人間関係ってそんなに難しくないんですね。一緒にいる時間が長いほど難しいです。夫婦であったり親子であったり兄弟であったり、しょっちゅう会う人であるほど難しいんですけど、まあ、その中にどうしてもですね、私もそうなんですが、50-50 を望むわけです。これだけしたんだからこれだけしてもらう、これだけしたんだからこれしてもらうというような。しかしこういう天秤をいつも心の中に持ってますと必ず不満が出てきますね。必ず何か、うまくいかないことが出てきます。実は相手はその逆を考えているわけですね。その相手は私はこれだけしてあげたと思っているのに相手はこれだけしかしてもらってないと思っているし、これだけしかしてもらってないと思っても向こうはこれだけしてあげたと思っている。そういうこの不釣り合いな、力関係というものをが人間関係の中にあるんだということを、まあ、コツとして持っていると、良いと思います。そして最後に43節から、これは大変聖書の中でも有名なところですね。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。これは人間関係の究極の教えです。究極の教えですね。人間関係における究極の教えです。敵でさえ愛する者にならなければなりません。まあ、これは聖書の中でも有名なところで、私にはこれができませんからといって教会を去る人がいるぐらいのところですね。私にはとても敵は愛せませんから。で事実だと思います。私は敵が愛せるという人はおそらくこの中にいらっしゃらないと思いますし、そうだと言っても本当にそうなった時にどうかというと難しいと思うんですね。しかしこれはイエス様が人間関係というものは実はこれほど奥の深いものであって、これほど追求することができるものなのであるということを私は教えてくださったことだと思います。確かに天におられるあなた方の父は悪いものにも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも同じようにされるじゃありませんか。好きな人にも嫌いな人にも良い人にも悪い人にも神様は同じようにされるのに、なぜあなた方は好き嫌いをするのか、なぜあなた方は自分によくしてくれる人にだけよくしようと思うのか、それは大変愚かなことではないかと言っておられるわけですね。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょうか。まあ何の報いが受けられるでしょうかというと確かにそうなんですがね、これは大変なことだと思います。まあ、これができたらですね、おそらくそのままエノクのように天国に引き上げられるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、しかしこういうような 一つの、まあ、究極点といいますか、私たちの達しようとする目標を、キリストは与えてくださったと思います。そしてあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。天の父がいかなる人に対しても同じように接しておられると同じように、あなた方もいかなる人に対しても同じように接することができるようになれば、それに越したことはないと、まあこういうようにおっしゃっておられるわけですね。まあ以上がこのマタイによる福音書の5章に見られるところの人間関係の教えということでありますけれども、まあ、大切なところだけもう一度おさらいをしますと、23、24にありました人間関係というものは全てのことに優先するものであるということです。神との関係よりも優先すると。でヨハネは厳しいこと言ってますね。目に見える兄弟を愛せない者にどうして目に見えない兄弟を、神を愛することができようかと言ってます。ヨハネという人は愛の達人でありまして、それだけのことをポロッと言ってくれるんですが、まあ確かにそう言われるとそうですけれども、大変これは困難なことです。しかし人間関係というものは神との関係にさえ優先するということが原則であると。そして、兄弟を脳なし呼ばわりする、あるいは腹を立てる人間関係において相手を見下すようなことがあってはならない。また特に夫婦の関係は大切な関係であるので、これは大変厳しく自分を吟味してこの関係を保つように努力しなければならないと。また軽々しい約束や誓いを立てて結果的に関係を壊すことにならないように気をつけなさい。また人間関係というものは不釣り合いの天秤であるので、 50-50、 目には目、歯には歯では人間関係は成り立たない。そして可能ならば敵でさえ愛せるものになりなさいと、まあ、このように結んでおられると思います。でマタイの5章は、まあ、以上のようなことでありますけれども、聖書の中には他にもたくさんの人間関係についての教えはあるんですね。実はたくさんあります。これは人間関係の書物だと思って最初から読んでみるとですね、なるほどなと思うとがたくさんあるんですよ。で最後に一つだけ、面白い解釈をしてみたいと思うんですが、聖書の中に4つの種の例えというのがありますね。イエス様おっしゃいます。これは本当は4つの畑の例えなんですけども、4種類の畑の例えというのがありますけども、最初の畑に蒔いた種はカラスが来て取っていったと。次は土が薄くて、日照りが続いて枯れてしまったと。次は芽は出て伸びたけれども茨が生えてきて潰してしまったと。最後はこの良い地に落ちてたくさんの実を実らせたという話ですけれども、これは私は人間関係について教えている例え話だなと思います。どういうことかと言いますと、私たちにはいろんな人間関係の種があるわけですね。私たちの周りにはたくさんの種があります。それをセレクトして、これはこんなのはいらないと、あんな奴とは付き合いたくないとか、あんな奴とは友達になりたくないとか言うと、ちょうどカラスが種をついばんで捨てていくようなものです。絶対芽は出ません。あるいはこの人とはいい関係を作れるなと思って関係を作るんですが、何かちょっとしたこの感情のもつれとか、この喧嘩をしたりなんかしたことでそれが、潰れてしまう場合がある。あるいは、なかなかいい友達になっていい関係を結んできたんだけれども、そこにですねお金が入ってくる、利害の関係、そしてせっかく伸びてきたその人間関係の木が、潰れてしまう。で最後にはこれが良い地に落ちて、良い地に落ちた種は皆さんどうなったと書いてありますか。ただ伸びたとは書いてないんですね。たくさんの実を結んだと書いてあるんです。つまり人間関係は多くの実を結ぶことはできる可能性を秘めているということではないかと思うんですね。その多くの実を結んだ一つの例を見て終わりにしたいと思いますが、これも有名な話ですね。ルカによる福音書の19章のザーカイの話です。ザーカイが、まあ、これは皆さんご存知の話ですけれども、ザーカイという酒税人がイエス様に出会って、救われるという話だ。もうこれは耳にタコができるぐらい聞いてる話なんですけど、実はこの19章の話には伏線があるんです。 これが大切なんですけど、ま、その前の18章のところに、裕福な金持ちの青年が出てまいりまして、そこでその彼はザーカイなんかとは違ってですね、イエス様に直接お会いして、どうしたらイエス様は神の国に入ることができましょうかと質問する。イエス様があなたは律法を守っているかと聞いて、はい、私は守っておりますと答えました。そして最後にその青年に、じゃああなたは完全になるために一つ欠けているものがあると、あなたは持ち物を全部売り払い貧しい人々に分けてやりなさい、これは18章の22節ですけれども、そうすればあなたは天に宝を積むことになります、その上たちについてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。このですね、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいというのは、日本に対する死刑宣告です、これは。日本人に対する死刑宣告ですね、これは。日本人が神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいということです。世界でも一人の金持ちなんです。どの家庭にもビデオがあるような家はですね、世界を数えてもそんなにありません。どの家庭にでも車があるような国は世界中探してもそんなにありません。豊かな、裕福な国です。神の国に入ることは、ラクダが針の穴を通る方がよりは、ラクダが、金持ちが神の国に入るよりラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これ死刑宣告ですね。ようイエス様そんなこと軽々しく言ってくださいましたねと、まあ、言いたくなるぐらいなんですが、これを聞いた人々が言ったと。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことは神にはできるのです。この後イエス様はエリコに行かれるんです。19章。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであったと。ははん、これまたダメなの出てきたな。金持ちである。ルカという人は大変この素晴らしい文筆で家でありましたね。この金持ちであったという、この18章の23節と19章の2節のこの言葉が鍵になっているんです。酒税人の頭ということはもう十分に金持ちだということは分かっているんですけれども、あれ彼はここであえて金持ちであったと説明をしているわけです。ということは、これはダメだと、この人は救われない、この人は神の国に入ることはできないはずなんですね。ところがどうでしょう。ザーカイはイエス様を見たいばっかりに、そばに行くんですけども、みんながこう追ってて見れないと。彼はチビでありましたから、それで桑の木に登ってこの枝陰からイエス様を見下ろしていたら、イエス様が、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日あなたの家に泊まることにしてあるからとイエス様はおっしゃる。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエス様はただザーカイが木の中に隠れているのをご覧になって、ザーカイ急いで降りてこいと、今晩あんたのところで泊まるからおっしゃっただけ。この後三日三晩イエス様とザーカイは膝詰めでですね、個人伝道をイエス様がされて、あなたはザーカイの罪を指摘してですね、お前はこんなこともしたあんなこともしたと言って、さあこの悔い改めて信じなければ地獄に行くぞと言って、脅しに脅して首根っこを捕まえて、そして結果ザーカイが、主よご覧ください、私の財産全部貧しい人に施しますと言ってるわけではない。ない。ザーカイが木の上から降りてきて、イエス様を迎えて、それからその後、周りの人がつぶやいたという話はありますけれども、その直後に、ザーカイは、自分の全財産の半分を施して、騙し取ったものは4倍にして返すと。騙し取ったものを4倍にして返してたりしたらですね、彼の財産全部なくなってしまうんです、おそらく。つまりあの金持ちの青年にできなかったことがザーカイはここでできているわけです。ザーカイはなんでこういうことができたんでしょうか。ザーカイはなぜ自分の全財産を捨てることができたのでしょうか。なぜこの金持ちが神の国に入ることができたのでしょうか。ラクダが針の穴を通るよりも難しいと言われた、まさに不可能であるということが可能になったのでしょうか。イエス様はザーカイの友達になったんです。それだけです。それだけです。他に何もありません。何も書いてないということは何もなかったんです。ただイエス・キリストはザーカイの友達になられた。 つまりザーカイに友達になられたというこの人と人との関係友になったというこの事実が奇跡を起こしているわけです。奇跡を起こしているんです。ラクダが針の穴通っちゃったんです。つまりここに人にはできないことが神にはできるとイエス様はおっしゃったこのことの証明があるわけですね。皆さん、ここに今あるように人と人との関係の回復、人間の特権であり福音だと思います。そうでなければですね、耐え難きを耐え忍び難きを忍ぶというのは大変難しいことです。人と人との関係を結び合わせるということは大変難しいことだと思います。しかし神様が約束をしておられますように、そこには豊かな実がある、そこにそれは奇跡を起こす力であるということを信じて、私たちはこの大きな問題に取り組んでいきたいと思います。そして何よりもまず私たちと神様との関係を、そして人と人との関係を回復するために、その命を捨ててくださった神の御子キリストのことを思い、そのキリストの技に私たちも従っていくという、信仰を与えていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。長い間
父御子御霊のお御神に常しえからず御栄えあれ、御栄えあれ、アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ声の願くば、私たちの救い主イエスキリスト、その恵みと父なる神のご愛、聖霊の親しき交わりとが、集われました方一同の上に、またこの教会に連なるすべての方々の上に、この週も豊かにとどまりますように。アーメン。
それでは。